V トークラジオは6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。都市温泉の方はね、最後ドッキリしちゃいましたけども、汗を拭いていよいよ再スタートでございます。途中ね、先ほどのアスピーテラインへ戻るところにね、ちょっとした基地がありましたので、ここでも記念写真をバッチリと撮ったものの、っていう感じでございましたね。で、この後、いよいよ松尾鉱山の住宅跡地へ向けていくんですが、実はここで衝撃的な発表っていうか、実はですね、原稿ができておりません。ちょっと仕事が忙しくってですね、で、なおかつ、今日これ録音しているのが13日なんですが、14日仕事、15日は残業、ちょっと遅くまで。で、16日、17日がですね、職場の慰安旅行ということで、今日しか録音する日がない。だけど、原稿が間に合わなかったということで、ここからはですね、項目だけを浮かべてあるものに対して、思い出しながら喋ります。なおかつ、ボイスメモがですね、バージョンアップしたのはいいんですけども、すごく使いづらくなっちゃって、今非常に困っておりましてね、前の方は良かったんですよ。実はボイスメモ、前は しまった今噛んだなと思って、今のところ何分に噛んだんだろうなと思って戻るとですね、すぐ音声が出たんですけど、今度はね一瞬考えるんですね。で、前使ってたのは 5S だったもんですから、録音使ってたのはてっきりもう 5S じゃついていかないんだろうなと思って、で iPad で今やってるんですけど、 iPad でも同じでした。ということでね、止めて聞き直して何やってなんつってることで本当に時間が倍かかってるんですが、ちょっとこの後ね、また妙な空白ができるかもしれませんけども、一生懸命頑張ってこの後原稿のない中進めていきたいと思いますが、で B パートね、いよいよ松尾鉱山住宅跡地へ向けてアスピーテラインを下ってまいります。右に左にと下っていきます。途中何台かバイクさんがすれ違いますので、手を振って頑張ってね、気をつけてね。また自転車さんがね、ヒーヒーヒーヒー言っておりますんで、さすがに自転車さんには手は振りませんでしたけど、心の中で頑張れ、もうちょっとだぞなんて思っておりましたら、右カーブにまたここで空き地を発見。でね、ここでも綺麗写真をパチッと撮ったんですが、木の影にと思ったら女性が一人座っておりました。の自転車で登ってきたのはいいけど疲れちゃったんでしょうね。さすがに声をかけるのは気が引けましたんで声はかけませんでしたけど、自転車の上の方ってでもすごいですよね。あのアスピーテライン登るんですからね、まあ健康のためもあるんでしょうけども、怪我のないようにと思って再スタートいたしました。松尾鉱山住宅跡地ね、廃墟マニアってわけではないんですが、ここにそういうのがあったっていうのが見たくて、トンネルをね、くぐりまして、スノーシェルタートンネルでいいのかな、で、右に曲がって入っていきました。そうしますと若い20代のね、前半でしょうか、いいカメラを持った先客2名の男性がおりました。彼らがねいたんで、まあおかげさまで、ああよかったよかったとね、思いつつも写真を撮りに行きましたけど、ちょっとね、遠いところでございます。やっぱり中にね勝手に入られちゃ困りますしね、ましてや廃墟ですからいつ崩れるかも分かりません。安全上問題もありますし、それに入るとね、あれ違反なんですよね、住居不法侵入ですか、あれになってしまいます。入ってはいけないんです。まあ雲の上の楽園と疑われましたね、松尾鉱山なんですが、この辺ちょっとご紹介を、標高はねなんと 900m 前後というところで、無人のね山間に開かれました大鉱山でございます。一時期の人口1920年、大正9年1132年、1935年昭和10年にはなんと4145人、すごいですね。もっとすごいのは1940年、いよいよ戦争に入るって時か、この時は8152人ということでございました。で、まあ最も本当にね、最盛期を迎えるのは戦後1960年と言いますから昭和35年なんですが、この時は1万3594人もの人口が、いやーすごいですね、岩手の山奥に1万人ですって、これはすごいですね。で、戦後ね、こう労働者の 確保をねするために、まあきつい作業でしょう、まあいい給料だったんですけども、やっぱりね鉱山で働くというのは大変なもんじゃないですか。福利厚生のための施設がね、充実させなきゃということで、鉱山住宅がね一般化する前から水洗トイレでしょ、セントラルヒーティング完備による鉄筋コンクリートによる集合住宅ね、あと小学校中学校病院、そういうのができたり、活躍している芸能人を招いての、ね、公演を施す会館など、日本のね最先端の施設を整えた近代的な都市ができたそうでございます。雲上の楽園になってたわけですね。でも当時の方はね、そのセントラルヒーティングで、鉄筋コンクリート密閉性がいいけどもわからないんでね、そうは言ってもつってシチリン炊いて、なんか一酸化炭素中毒になっちゃう人もいたみたいですよ。でこれ閉山後木造のね、建物もあったんですね。やっぱり家族のために一軒家があったんでしょう。炎症実験とかでね、焼却されてしまったそうなんですが、ですから今鉄筋コンクリートの建物だけが残っているみたいでございますが、まあそんなんでいろいろ紹介されるようになった関係でね、私も知ったんですけど、あこういうのが昭和30年代にできたんだなということで写真を撮らせていただきましたけど、ただここね、やっぱ廃坑から流出する排水、こちらが未だに問題なようですね。pH2 って言いますか、本当強い酸性ですよね。でしかも毎分17トンから24トンも出てしまうということで、下流の北上川の、ね、水質とか生態系に影響を与えるから中和施設が建設されているそうです。2010年代か、24時間体制で稼働を続けておりますけど、年間約5億数千万円の肥料になっているそうですよ。岩手県にとっても本当大きな負担でしょうね。まあそんな負担もあることから、岩手県ではね、小学校中学校では社会のね、社会科と理科の統合の授業として見学を行っている学校もあるそうですよ。まあ、一般向けの見学コースが特に設定されてないのはちょっと残念なんですけどもね、ちょっとそういうのも見てみたいなというような気がいたしますけども、まあそんな感じでここはそういう楽園だったんだなということを記憶に収めまして、松尾鉱山資料館というのがスピーテラインを降りたところにありますんで、ちょっとそちらへ向かいました。道はね、本当道なりでございます。ビジターセンターのちょっと先、左側バスの折り返し場にあります松尾鉱山資料館、ちっちゃいですありゃという感じがいたしましたけども、中に入りますとね、松尾鉱山はこうだったんだよっていうような歴史がございましたけども、こちらね、松尾工業鉄道っていうのが実はあったんですね。まあ松尾鉱山ですから、鉱山に住んでいる方をね運ぶっていうこともあったんでしょう。東八幡平という駅があって、あと JR、 先ほど言いましたけども花輪線のね大皿駅でいいのかな、こちらの駅を結んでいた路線だそうでございます。運営主体はね、松尾工業の鉄道部ということでございます。そういう松尾鉱山と花輪線を結ぶ目的で1914年、大正3年ということですから、その時手押トロッコで創立されたそうです。馬車が引く馬車鉄道ね、あとは軽便鉄道、線路の幅が狭くて簡易的に作れるということだ、軽便鉄道ということでね、今もその線路の狭いっていうのはですね、ナローって言われまして、ナローなんて言っちゃいました、ナローですね、ナローと言われてですね、三重県ね、三岐鉄道とかね、あの辺で走っておりますけども、そのぐらい、狭いね、ちっちゃい車両、本当マッチ箱みたいな車両なんですが、その軽便鉄道となって、やがてね専用鉄道としてね、変遷をしてそうでございますが、やっぱ鉱山ですよね。あの花輪線が今の非電化なんですけども、もうすでに直流1500ボルトで電化されてたそうでございまして、やっぱりねこう松尾鉱山で採掘された硫黄鉱石とかそういうののね、力でしょうね。変な話ですけども、やっぱお金があるんでしょう。車両はね、残念ながら飾ってなかったんです。そちらにあったのはね、電気機関車だけだったかな。まあちょっと赤ちゃけた電気機関車の写真を撮らせていただきましたけども、でここね、驚いたことに、従業員とか家族さんのためにですね、大阪の人にとっては馴染みの深い阪和線、 ね、昔は阪和電気鉄道と言っておりましたが、そうなんですよ、国有化される前はね、阪和電気鉄道というところだったんです。そのね、阪和線のね、由来の高速電車もね入ってたそうでございます。あと JR つい JR って言っちゃいますけど、国鉄からもね直通列車もあったようでございますけども、まあ、松尾鉱山の閉山で、昭和47年には廃止されたそうなんですけどもね。まあ、ちょっと写真がちょっとパラパラってあるだけだったんで、ちょっと中身が薄いなーという感じがしちゃったんですけどもね。なんかね、撮影に来てたんです。テレビの撮影ですかとか聞いたんですけど、何も教えてくれませんでしたけどね受付のお姉さんニコニコって笑われたデータでしたけど、入場無料でございますんで、すぐ分かりますね。もしよかったら、ぜひぜひこちらも皆さんも寄られてはいかがですか。え、そんな鉄道に興味がない、いや鉄道だけじゃないです、鉱山の歴史も本当ありましたからね、さて、松尾鉱山の後はいよいよ小岩井農場へ向けてスタートいたします。県道23号線を走ってまいります。途中ね、盛岡っていう風に右、斜めっていう風に看板が出ておりますので、それに従っていきます。続いてはマスカットというお店、これをね、右に見たら左に曲がるという風になっておりまして、道がねちゃんと出てるわけじゃないんですね。県道23号って言ってもね、本当に普通の道でございますんで、標識は出てないんで、で、そうそうマスカットだよなと思ってね、なんかカート店の名前でしたんで、そこを右に見て撮影して、でやがて、進んでまいりますと国道282号線に入りました。でこの道をずっと進んでいきますとね、一本木バイパスというところに出ます。でこれを右折ですね。で、今度は一本木方面へ進んで、緑色の、ね、家があります。信号を右折なんて書いてあるんですけども、うん、どこだ、ああここかなと思いますね。実は自衛隊のね、盛岡の基地がございましたので、そこを目印に行きます。でそこを入って、自衛隊のところを左に入ってずっと道内に進んでいくんですが、ここはね、非常に気持ちのいい道でございました。山の中だね、山の中って言うと変か、銀行畑、銀行畑、まあそういうような感じのところでございましてね、気持ちよくなだらかな道を走っていくことができました。特にね、向こうから車が来るわけでもなく、やがてこの先急カーブなんていうふうにね、交差点の手前のところに書いてある看板を見つけて、この後の十字路を右折、この辺ね、本当に道という名前がついてないもんですからね。で、そこをちょっと行きますと、小岩井左折っていうふうに出ております。で、278号というふうになっておりますんでね、ここを左折してずっと行くんですが、ね、この辺がね、ちょっとね、分かんなくなっちゃったんです。っていうのも、小町図がここでページが変わってたんですね。止めて探せばいいものの、あれここでいいんだっけなんていう気になっちゃったんですけども、そろそろ小岩井農場のはずなんだけどなーなんて思いながらもね、全然小岩井農場が見えてこないんですよ。で、やがて着くのが網張というところでございます。で網張からずっと今度は進んでいきまして、ドンツキのところにね、小岩井左って出てますね。小岩井を左に行って、やがて着くのが小岩井農場でございました。小岩井農場、やれやれついたわいと大きい看板を左に見つつ入っていきまして、駐車場に停めたんです。中に入るためにはお金が必要だったんですね観光農場だからタダで入れるのかなと思ってたんですけど、ちょっと甘かったですね。まあ憩い村だったかな確かね。じゃあそこへ入ってなんつって、全部せっかく入ったらやっぱり3時間4時間いないとつまんないじゃないですか。でもそんなことやってたらますますね帰りが遅くなっちゃうということで、まあ寄らずにソフトクリームだけ食って帰ろうか、あと牛乳も飲まなきゃっていうような気がしましてね、駐車場からパーッと見回したんですが、そんな施設がないんです。駐車場と入場券売り場はあるんです。でもおかしい、確かソフトクリームは入ったところに売ってるっていうふうになんか書いてあったのにと思ってね、売店でいいのかなとキョロキョロしたんですけども、でちょっと先にですね、お土産屋さん、彫金、金属のね、そういうものを売ってるお土産屋さんがあったんで、ちょっとお店の中に入って、すいませんということにご挨拶、ソフトクリームを食べたいんですけども、どこなんですかってお聞きしたところですね、あ、 ごめんなさいね、駐車場の入り口のところなんですよ、なんて話になりました。
え、駐車場の入り口のところにあったかと思ってね、えっていう顔してたらですね、
風張方面から来たのって言われて、
ええー、そうなんですよって言ったら、ごめんなさい、風張方面だとね、わかんないのよ。
あ、そうなんですか。盛岡方面から来るとすぐわかるそうなんですけど、
あ、わかりましたということでね、
いやいやごめんなさいねって逆にね恐縮されてしまったんですけど、よく見ない私も悪かったんでしょう。ということで、またバイクに戻りまして、入り口のところに戻ったらありました、小さい建物が。
これじゃ確かに分かんねえなっていうような気がしたんですけどもね、まあでもゆっくり見ていれば分かったんでしょう、ちゃんと看板が出ておりましたんで。
もうどうしてもね、小祝い農場っていうのが頭にあったせいか、小祝い農場の方へ駐車場に入ってしまったんです。で、お安くそのソフトクリーム、いやー味が濃い、やっぱり農場のね、牛乳で作ったソフトクリーム美味しゅうございました。まあ暑かったっていうのもあるんですが、気持ちよくいただきました。で、この後はね、お土産を買わなきゃということで、ちょっと職場の方にもさすがにお土産を買わなきゃ、まあ、イコちゃんには散々買っておいたんですが、職場には何も持ってってない。でもね、バイクじゃないですか、なかなか難しいものがあるんでね、ちょっとした食べ物を買ってったんですけども、皆さんには好評でしたけどもね、本当にあれが良かったのかっていうのは未だに疑問なんですが、で、そうやってお土産を購入してやれやれと思った瞬間、おっといけねえ、牛乳忘れてたということでね、牛乳飲まなきゃーなんていうことで売店に戻って牛乳を飲みました。まあお約束の一気飲みっていうことで、一気飲みをしたんですが、この牛乳が後で悲劇を生むとはこの時は思いませんでしたけど、美味しい牛乳でした。ちっちゃい瓶でしたけどね、大きい瓶飲む自信なかったんで小さい瓶だったんですけど、こちらの牛乳もよく冷えてて美味しかったですね。金足農業の試合をラジオでやっていましたんでね、どうですかなんて聞いたんですけれども、さすがにダメよなんつって、渋い顔をしておりましたけど、で、こちらで、その牛乳も飲みました。さあいよいよということで福田パンに向けて出発をいたしました。最後のね目的地でございます福田パン、これはねもう道はね一本なんです、この道をずっと行ってですね、で、左折を一回するだけでございます。左折を一回していよいよ盛岡市内に入ってまいりました。国道からね、県道1号に入って那須町、永田町と曲がりまして、いよいよ着いたのが福田パン。なぜ福田パンに行ったのか、実はですね、コッペパンはですね糖質制限には不向きなんです。だからですねずっと食べてなかったんです。無性にコッペパン食べたいね。福田パンはテレビでやって美味しそうじゃないですか、いやー本当に美味しそうだったんでね、こりゃ食べなきゃっていうのがあって福田パンを実は入れたわけなんです。ちなみにこちらの福田パン、基本ルールがあるそうでございまして、コッペパンにはね2種類のメニューを組み合わすことができるということですけども、そうジャムマーニーね、あんバターとかいう風な感じでございますが、甘い系とですね調理系を組み合わせることはできないそうでございます。で、甘い系はね組み合わせたメニューのうち高い方の価格で購入だそうでございます。追加料金はかからないということです。だから甘いのでね、あんこといちごジャムだって高い方だったらその高い方になるみたいでございます。調理系はね組み合わせによってプラスの値段が変わると、まあ、コロッケと焼きそばだったらそうなるんでしょうね。で、そんな感じでございますけども、まあこんなことは基本ルールに抑えてはいるものの、ね、もう食べるものは実は決まっていたんですが、で、いよいよバイクを止めまして店内に入ったんですが、マダムたちがテーブルを占領。どうやらですね近くのアイスアリーナでですねスケートの大会があるみたいでございまして、その時間調整っていうことで席を無駄に使っておしゃべり、いや困ったなっていうことでございましたけども、まあそこはそこでっていうことで、注文するものはあんバタとジャムマーということでございまして、2つ購入したんですけどね、本当はねお土産にしたかったんですよ。でもねやっぱり夏じゃないですか、それに東京までじゃ固くなっちゃうよなと思ってね、そこは残念ながらということで遠慮したんですけども、福田パン 美味しかったですよ。これパンがね、独特の食感で、うん、やっぱりあの山崎で売ってるジャムマーとかヤチピーとかあるんじゃないですか。あれもやっぱりあれはあれで美味しいけどもね、やっぱり大きさもね、なんていうんだろう、一回りこう背が高い、そう、高さがあるしね。でパンもね、たまに米粉かなんか入ってんじゃないかなというような感じがするんですが、いやこれがね、ジャムマーもいいしね、あんバタもこれがね、まあでも本当の美味しいってあんバタな、もうちょっと増やしてくれると。それはお前が甘党だからだろうっていうのもあるかもしれませんが、あんバタの方ね、もうちょっと甘党美味しいっていうけども、でもあれはあれでね、うん、美味しかった。あとね、もうちょっと食べたいなと思ったんですけども、ちょっとお腹いっぱいになっちゃって、2個食べりゃ十分でしたね。はい、まあその前にね、アイスクリーム食って牛乳飲んでなんてやってるせいもあったんでしょうけども、そんな感じでございましたけども、福田パン、これやっぱり盛岡で、あの学生が並ぶ朝ね、一般の方も並ぶっていうのですごいなと思ってたんですが、食べてる最中にもね、お客さんが次から次へとひっきりなしてきました。車もね、駐車場片方が3台、片方が4台ぐらい止めるから7台ぐらい止められるんですが、常に満車状態でございましたね。私はバイクでしたんで申し訳ないんで、ちょっと端っこに止めさせていただきましたけどね、バイク1台で駐車場1つ潰しちゃうと申し訳ないんで、でも本当に混んでおりました。夕方着いたんですけどもね、あれ本当にもっといい時間だったらどうなってんだろうなっていうような気がいたしましたけども、そうやって福田パンね、食べることができました。やがて、これをもちまして、ミッション終了となったわけでございます。長かったですね。で、福田パンでね、お腹いっぱいになりまして、さあ帰ろうということになりました。まあガソリンの方はね、ちょっと心配だったんで、あそこの盛岡南のインターチェンジの手前のね、ガソリンスタンドでガソリンを入れて帰ってきましたけど、で小祝の悲劇っていうのが実はこの後発生するんです。まあ、高速料金ね、平日ですんで、やっぱりこれは深夜割引を使わないとっていうことでね、帰り道ずっと帰ってきて、佐野サービスエリアで佐野ラーメンで、栃木といえばレモン牛乳っていうことでね、晩ご飯に佐野ラーメンと牛乳を飲んで、まあこんなもんだろうなというような感じで、休憩も終わって少し時間調整をして再出発。やれやれこれならね、時間も大丈夫だな、ガソリンも大体半分ぐらいだな、なんていうことで走っていたんです。余裕余裕なんて しばらくすると腹痛が。いやー、やられました。慣れてない小祝での牛乳の一気飲み、そして、深夜佐野ラーメンとレモン牛乳ということでね、お腹が冷えたんでしょう。いやー、押し寄せる波、引いたかなと思うとまた襲ってくる。ほんとね、第何波まで攻撃されたんでしょうか。もう無理ということで、羽生パーキングに逃げ込みました。今までね、腹痛とはね大丈夫だったんです。職業柄トイレにすぐ行けないですから、まあ腹痛が来てもね、バイク乗ってても、いや、やれやれっつうことで2回か3回通り過ごせば大概落ち着くんですが、今回はダメでございました。まあそんなんで羽生パーキングへ入ったんですよ。ところがですね、ここで、誤算ということか気づいたんです。普通ね、いろんなことでもせいぜい階段上る降りるの足を開く程度じゃないですか。ちょっと汚い話になっちゃいますけどね。ところがバイクって降りるとき足を高く上げるんですよね。あ、いけねえ、この状態で片足を高く上げるっていうのは危険というよりも、そう、地獄行きっていうレベルということに気がついたんです。そこでしばしね、バイクを止めて冷や汗流れながらもヘルメットを脱いで、呼吸を整えて、手袋を外し、ベルトを緩めて、トイレの位置を再確認。さあ、行くぞ。3、2、1、スタート。まさしく、走る、走る、俺たちっていう感じでございました。内股でしたけど、肌から見れば、おっさんが内股でダッシュ。異様な風景だったでしょうね。 まあギリギリセーフだったんですけども、夜中のトイレでよかったですよ、空いててね。実は悲劇もう一個あったんです。盛岡から無事帰ってくることができましてね、羽生からも無事過ぎまして、で、あれはどのあたりだ、茎あたりで、ガソリンがないですよマークがついたんですけども、ガソリンがないですよマークがついてもまだ100キロ走れるっていうのは知っておりましたんでね。で、そのままやれやれということで、川口ジャンクションから外観を通って大泉を降りて、でいよいよ我が家までということになったんです。我が家近くのファミリーマートね、こちらで会社の方にねバイクでこううろうろしてるっていうことなんで、無事帰ることができましたよっていう連絡をしましたね。で iPhone で、通話終了で、タンクバッグにしまったと思ってたのは自分だけ、タンクバッグの上に実は何気なく置いてたんですね。でもそんなことはその時は思わずに、さーてとということで家に向かって U ターンして走ってったんです。なんかカランと落ちたような気がしたなーなんて感じではいたんですけども、まあその辺は気づかず、なんか踏んだのかな程度で、で家へ帰りました。バイクを止めて、ああやれやれお疲れ様っていうことで、何キロだったのかななんて写真を撮ろうとした瞬間です。 iPhone がない。え、どうしたんだ俺すっかりもう動揺ですよ。だってね、タンクバッグ入れたつもりですから、タンクバッグなんか探してもないんです。ズボンもない。あれどこだということで、先ほどのファミリーマートへ U ターンね、ファミリーマートの駐車場を探しました。ないです。ああどこでよっていうことで、ふと先を見たらバス停があるんですが、そこのバス停でどっかで見たことのある携帯カバーがね、手帳型の携帯カバーなんですが、その先にはトラックがね、夜間のね時間調整で止まってたんです。その足元にはなんか光り輝く物体が、そう iPhone を落としてたんです。携帯カバーがついてたんでね、 iPhone は大丈夫だったんですが、カバーの方は壊れちゃいましたけども。でね、その他にもクレジットカードとかいろいろ入ってたもんでね、免許証とかもあったもんですから、やばいなと思ったんですけども、無事ねそれは拾うことができましてよかったんですけども、いやあの瞬間はほんとヒヤヒヤでしたね。この最終日に来てね、そんなヒヤヒヤが続いたんですが、それはやっぱり、泊まればよかったのかななんていうような気がしちゃいますけども、まあそんな感じでございました。無事ね、帰ってくることができて、やれやれということで、この旅が終わったんですけども、放送の方もかなり長い間引っ張りましたけどもね、秋田青森遠征、非常に楽しい日々を過ごさせていただきました。テントの方もね、3泊ね、することができました。本庄、津軽、大間とね泊まることができました。まあ変な話ですけど、この先のね北海道へ向けてのいい練習になったんじゃないかななんていうような気がしましたね。3泊はねちょっとまだ自信がなかったもんですから、まあ北海道はまた環境が違うんでまた違うんでしょうけど、まあ反省点としましては、ちょっと駆け足だったかなっていうのが反省点ですかね。まあでもしょうがないですよね、日程組めないんで。まあこれでね、実は秋田青森遠征が終わって、本州も全部終わったななんて気がしていたんですが、この間ブラタモリを見てて山形に行かなきゃなっていうような気がしちゃってで、思い起こせばやっぱりね、青森のお母さんたちにもまた会いたいしね、え本当に終わったななんていうような気がいたしますけども、まあ、またそのうちね機会があることができましたら、ぜひ秋田青森に行きたいとも思っております。もし何かありましたら、皆さんの方でもね、ぜひこんなところ行ってよというのがありましたら教えていただければと思いますが、来年の夏はどうなっているんでしょう。まあそのこんな感じで、今年の夏楽しい秋田青森遠征のお話はこれにて終了でございます。さて第105回の放送もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。長きにわたりましてね、 秋田青森遠征のお話をさせていただいたんですけれども、ちょっと最後の方ね原稿がなかったっていうのもあって、いまいち薄くなっちゃったかな、あまり道とかも紹介できなかったかななんていうような気がするんですが、まあね、小岩農場の美味しい牛乳、美味しいソフト、あとね、福田パンの美味しいコッペパンが食べれたっていうのは間違いございませんので、こちらの方皆さんにもお勧めします。どうぞ行ってください。あとですね、ちょっとある方からお話をいただきましてね、あの前回三沢で迷子になったってお話をしたじゃないですか。やっぱりね、三沢って分かりづらいんですってね。その方から聞いた話ですと、やっぱりどんなに毎日走っててもあれっていうのがあるよっていうお話でしたんで、私が迷子になったらもう仕方ないんだよということで、いやいやよかったなと思ったんですけどまあそんなことでね、三沢駅そばぜひまたね行きたいと思っております。今度こそ道間違えないぞまあそんなこんなで、行った秋田青森遠征でございましたけども、本当楽しかったです。ぜひ皆さんもね行ってみてください。青森の人は本当はいい人です。秋田の方もいいですよね、まあそんな感じでございました。今回もね、V トークラジオのブログ http://vstoke650cisaernet.com にねアップしてありますので、こちらの方もご覧ください。メールの方もねいただけるよう募集しております。メールのアドレス vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはね、ブログの方に付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご利用ください。そして、第2回、糖質万歳キャンプ in 久保キャンプ場のお知らせでございます。先日、ツイッターの方でもお知らせいたしましたけどね、久保キャンプ場のザキ姉さんの方にかなりのご配慮をいただいております。料金の方もね、かなりお安くしていただいておりますのでね。しかも前乗りの方、前日員の方も OK ですよというお話をいただいております。ただね、他の方と間違うといけないんで、ぜひ前日員の方はね、私黒枠の方までちょっとご一報いただけるといいなと思いますので、あと当日なんですがバイクでのね、ソロキャンプの方も参加 OK というお話をいただいております。あの参加表明いただいております20名様と違って、お土産の方ちょっと少なくなってしまいますが、 B サイトの方泊まれるようでしたら、突然というと変ですね、当日インも OK でございますというお話をいただいてますので、よろしくお願いします。あと心配されております、雨の方なんですが、26日の16時、Yahoo 天気の方で判断したいと思います。 Twitter の方に、あと音声、あと Facebook まで、あらゆる手段で、お知らせしたいと思います。なんとかね 50%とでも開催したいと思っています。最悪はね、中止することもありますので、25日ちょっと注意して見ていってください。あと私はね、お土産の件もありますので、降水確率ちょっと上がっていてもクロスビーで出かけたいと思います。その時はバンバロー博になりますけどもね、まあその時はその時でもういいわよというふうにザキネに優しくお話をいただいております。雨でもいいよという方はぜひこちらの方にもいらっしゃってください。あの受付の方はね、B サイトの上、バーベキューサイトというところがありますんで、そちらで受付やらさせていただきます。ツイッターの方でもお知らせしてますけども、あの坂を降りたところで、広いところでね、バイクを止めていただいて、桟敷サイト含めた B サイトにテントを張っていただく。で受付は階段を上ったところのバーベキューサイトでっていうふうになります。公開収録もそのバーベキューサイトでやりますのでね、ぜひこちらもお楽しみにいただきください。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ちょっとね、長きにわたってお話しさせていただきましたけど、青森遠征ね、終了でございます。第105回バイクへ独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。